12月24日木曜日、時刻は午後3時30分です。ここからの時間は、学び続けたいあなたのために大人の力。この番組はスタディライフ熊本の代表理事、ロコ先生こと古川博子さんと一緒にお送りしております。ロコ先生、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ではまず、スタディライフ熊本障害学習支援事務所とのことなんですが、どういった活動をしているのかご紹介ください。
はい、障害ということですね。長いです。
はい、はい、もう障害ですからね。
はい、それを3つのステージに分けて授業を展開しています。まず1つ目が出産子育ての時期、お母さんたちに寄り添いながら子育てや、若者たちへの命の教育をしています。それと2つ目、これは成人期中年期、今日も、スタディライフ熊本の皆さんお越しです。まさしくここかな、皆さん。そうですよね。はい、はい、無理やり、はい、ここでは自分の意思が確立され、人間として高まっていく時期です。学生さん、社会人の方に、いろんな情報を発信しています。それと3つ目、老年期、ライフエンディングステージの時期です。60歳を過ぎてからの生き方、退職後の生き方、自分の人生のしまい方などを考える時期です。この3つの、ステージを中心に授業展開しています。
ステージは3つに分かれますけれども、スタディライフ熊本としては、どんなことを大切にしながら発信しているんですか？
はい、ご一緒に賢い人生を歩んでまいりましょうということなんです。
はあ、
はい、一緒になんですよ。だからこう寄り添いながら、いろいろお話を伺いながら、そして賢い人生、やっぱりいろんな情報とかいろんな学びがあるんだけれども、それをより良い方向に持っていきましょうというようなことで、人生を皆さんとご一緒に歩んでいけたらなというふうに思っています。
そのためにさまざまな学びが出てくると思うんですが、はい、この番組では学びを与えてくださる方、その方を学びストとお呼びしてさまざまなお話をお伺いしておりますが、今回も前回と同じくたくさんの、
そうですね、はい、ステージここね、賑やかですね。
はい、はい、でさらに今回はもうお一人加えまして、メンバーがもうお一人、
そうです、特別顧問のクリア先生。
はい、では後ほど詳しくお話をお伺いしてまいります。どうぞこの後30分間ゆっくりとお付き合いください。学び続けたいあなたのために、大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。さあ、では前回に続き、ロコ先生、皆さんをお呼びください。
はい、はい、スタディライフ熊本の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
イブの日にも集まっちゃいましたね。
12月24日だよ、なんでここにいるの。
やっぱね、ご一緒にですから、はいはい、みんなでワイワイ賑やかにと。
よかった、今年一人じゃないわ。はい、
さあ、前回なんですが、1年を振り返ってということでお送りしてまいりましたが、今回は、
はい、今回は、来年の目標と展望ということにテーマをしてみました。
あ、そっか、
もう来年だよ、来年。
大人の力としてはもう、はい、今日がこの年の締め、まとめということになりますので、来年のこと、新年のこと、
そうですよね。皆さんの周りでもきっとその来年のこと、1年を振り返ってとか、そんな話題出てませんかね。
では今回、やはりそれぞれの、事業部たくさんね、ございました。前回お話をお伺いした中では、その事業部の皆さん方が新年どんなことをこう考えてらっしゃるのか、なんかこちらもこうどんなことを学ばせてくれるのかなってワクワクしてる部分がありますので、お伺いしてまいりましょうか。
そうですね、はい、 じゃあ早速ハートトゥーハート事業部、ここは田尻先生の講演会とか相談窓口、そして対教スクール、ね、こんなものがある事業部なんですけれども、ここの来年度の動きはどうなりますかね。
はい、そうですね、講演会活動はやっぱり命をテーマに、やっていきたいと思ってます。そしてやっぱり、小学校中学校高校生徒さん学生さんだけではなくて、来年は親子で学び合う命の、ね、授業が展開できたら嬉しいなと思います。
スタディライフ熊本の合言葉にご一緒にというのが入ってましたが、学ぶだけではなく学び合う、
そうなんです、はい、
本当に意味で心が育ちそうですよね。そして対教スクールとしてはどうですか、新年。
はい、対教スクールの4回目も無事終わりまして、もう出産予定日を間近に控えていらっしゃる妊婦さんもいらっしゃいました。まあ、こういった妊婦さんたちがもう年を明けてからご出産をされていきますので、まあ体教スクールはずっとこれからも、2期生3期生って続いていくんですけれども、ぜひ1期生の出産されたお母さんたちが赤ちゃんを連れてきてくださって、これから出産される初めてお母さんになられる方たちと交流しながら実体験を話してくださったり、まあ、そういった仲間づくりという空間が、まあ、どんどん発展していけばいいなと思っています。
そうですよ、1期生2期生3期生ということに、ね、どんどん増えていくんですよね。
そうなんですよ、はいはい、こちらの方も妊婦さんも募集しておりますので、どうぞお問い合わせください。
命がこうつながっていくというのもありますけれども、そうやって誕生した命に関わった方々がまたそこで順番につながって次の命を迎えていくって、なんか素晴らしい。
そうですね、今お腹にいる赤ちゃんにも胎命といってお名前をつけているんですけども、その赤ちゃんが今度私たちの目の前に本当の赤ちゃんとして現れてくれるっていうのを楽しみにしています。
胎命ですか、お腹の中にいる赤ちゃんにも名前を。
そうそうそう、はい、そのお腹にいる間だけの呼び名です。
へえ、
体教スクールではね、そうそうそう、ね、体教スクールではそういう風なことをねやってらっしゃるんです。
はあ、うん、うちもなんかその体名じゃないですよ、とりあえずこう呼んでた名前が本当の名前になっちゃいます。
とりあえずじゃないか、
そっかそっか、
体名です、ね、
その名前が本名になっちゃいましたけど。
あ、本名、それとても素敵ですね。
素敵、
そうなん、それも素敵、
そんなこともね、あるという、はい、はい、これがハートトゥーハート事業部の方ということで、はい、で続きまして、
はい、ライフエンディングサポート事業部、さあ松岡さんでしたよね。ここはエンディングノート講座を中心としたライフエンディングステージの、まずその情報を発信して、それから具体的なサポートまでということなんですけど、
はい、うん、そうですね、はい、エンディングノート講座を中心とした活動だったんですけども、それからいろんな形で波及させたいなと思っております。例えば、エンディングノートの講演会、それで集客をし、シニアの方に役に立っていただくということと、それとエンディングノートの中の項目が7つぐらいある、7つあるんですけど、その中でその項目が一人歩きするような活動もやっていきたいなと思っています。例えば、うん、今回ですね、酒井先生がです、ね、自分史講座、これもう1月にも決まってるんですね。
前回ね、ご紹介しましたよね、はい、植木公民館で3回やるんですよ。
そうですね、
2月の後半から。
でその自分史っていうのを、まあ、なんで、講座をやろうかとなったかというと、やっぱり講座に入られた人たちの要望があったというのが一番ですね。結局自分史を自分で本格的に作られた方っていうのが意外や意外、86歳の方でですね、200ページ作ってるとか、
すごい、
200ページ、
それは上巻だよみたいな、だから下巻作りますよ、そういった方もいらっしゃったんですね。ただそういった方、自分で作れる方はいいんですけども、作りたいけど作れないっていう人もいらっしゃるので、ニーズとしてはあるのかなと、うん、ですよね、酒井先生。
はい、なんかその辺でそうですね、まあ印刷事業部になるんですけども、来年はですね、自分史とフォトブック講座ということでですね、皆様と講座を通してですね、ご自身で、フォトブック自分史を作って、 で、お手伝いをさせていただくっていうようなことをですね、展開していきたいというふうに思っております。
最近ねシニアの方も iPhone だったり iPad だったりインターネットね使いこなしていらっしゃるので、そんなのを一緒にできるんですよね。
そうですね、はい、最大限利用したいと思います。
ですので一つはライフエンディングサポート事業部と印刷事業部と連携しながらいいものを、ね、作っていきたいと思います。
はいはい、あなるほど、いろんな事業部があるからこそその事業部同士が連携しながら、はい、また新たな展開が、
そうそれいいでしょう、うんうんうん、ということで各種講座事業部はね多分ねそういったことをやろうと、企んでるんですよ、私にひそひそと。
あら何でしょうか。
はい、
各種講座事業部講座たくさんあるんですね。ジュニアビジネススクール、絵本関連講座、認知症介護、アロマ、メイク、いろいろうちはありますね古川先生。
そうです。
はい、でいろいろみんな先生方と話してまして、今年はですねいろんな先生方多様な講師陣をうちは控えているんですね。その先生方がそれぞれの講座を、実施することでそれぞれの持っている力が、うん、なんかお互い分かり合えたなという1年だったんですね。で来年度は受講された方々の感想とかニーズっていうのも、こちらが把握をして、そしてコラボができんかなっていうのを考えています。例えば、絵本講座、中山先生のですね絵本講座だったら、私は介護とか医療担当してるますけど、そっちの方で何かできないかなと。例えば認知症の方にいい絵本、そういったものって先生どうですか、ありますか。
あります、あります、もちろんあります。子どもが読む普通の絵本でも、うん、そのお年寄りに使える絵本もちろんありますし、昔話なんかはもう最高だと思います。
ということですね。それと、前回もお話ししましたけど、高齢の方でも美意識が高いということですね。で、ライフエンディングのそのエンディングノートの方でもメイクっていうかですね、自分のこの池の撮影のイメージが今すごく明るくなってて、メイクをですねご希望される方もいらっしゃいます。そういったことも本田先生ね、今どうですかニーズとして。
ニーズも結構テレビなどで取り上げられて、結構皆さん興味はあられるみたいなんですけども、いまいちこうあと一歩っていうところなので、うん、まあ来年はですねそういう人たちがこのスタディライフから発信していけるようなメイクもですね広めていきたいなと思っています。
本田先生からメイクしてもらったら綺麗になるよ、見てほらあんな可愛いんだもん。
テレビに一回ですね。本田先生にはね、
綺麗にします。
私はラジオでいいわ。
まあそういった形でみんながですね、それぞれの力を、うん、まあ引き出して、そして共同でやっていけることをですね、ちょっと企画を練っていきたいなと思ってます。
対教スクールもそうですよね。もともと皆さん方がこうやって各種の講座を受け持つ方々ができているというところ。
はい、もちろんです。
そうです、もちろんです。もうこんな豊かな、まあ、安産とか育児とかっていうその妊娠中に大事な情報プラス、もう自分の自尊感情を高めるとか、女性磨きをするといったことをとも大事にされたカリキュラムですので、そういう点で本当に日本初だなと思っています。
今お話しなさった皆さん方の講座ももちろんあるわけなんですもんね。
とっても楽しい講座ですよ。もうなんかこうもうその空間が女性だけにまあなるわけですけど、わきわきあいあいとしてというか、なんか
わきあいとしてるこの辺も
教室の中のちょっとオーラの色はどんなって思うようなキラキラ感があります。
お母さんたちニコニコしながら書いていただいてるし、お茶タイムも楽しいですよね。
そうですね、うん、もうこの雑談が盛り上がりますね。もうたくさんお母さんたちが仲間作り、お友達作りをするにはもってこいの空間かなと思います。
うんうん、そういった中でこうお腹の中で命が育まれるっていうのは、本当お腹の中の赤ちゃんの心自体がすごくこう安定してきてくれそうな気がしますね。お母さんの心はもちろんですけども、
はい、もうお母さんがハッピーだったらもうそれは全部はお腹の赤ちゃんに伝わっていると思います。
ロコ先生、うん、もうこのようにも講座がこれからももっともっと多分いろいろな各種講座広がっていくと思うんですけれども、はいはい、仲間がどんどんどんどんスタディライフ熊本としても広がってきそうですね来年。
確かに確かに、先生方がいろいろと力を持ってらっしゃるので、それを私ね来年はどんな力を持ってらっしゃるかというのをしっかりいろんな人と出会って 会って見つけ出して、そしてまたスタディライフ熊本にお越しいただいてパワーをアップさせていきたいなというふうに思ってるんですけれどね、まあ、そういうのを得意なのはクリア先生なんですけどね、特別顧問の
今回も今年の最後の締めということで、うん、特別顧問の、クリアさんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。
はい、どちらかというと私も吸収された方で、
吸収された方
気がついてみたらねこの場にいたというような感じなんですけども、でもやっぱりこの場に来てよかったなというのがですね、おそらく本当に文明と文化と総合的にこの味わえる場ではないかなというふうに感じますね。もしこの場にまたいなかったならば、ちょっと進化文明文化がまだね私も 未発達もいったんじゃないかなということで、とっても楽しいですね。ですから今話がありましたように、ぜひ皆さん方ですね、いろんな講座があります。でちょうど今年は、4月にこのスタディライフの方から私の、まあ、先ほど自分史っていうことができますということの中に、実は私も小説というけど自分史を発刊できたんですね。で感動というですね、でその感動ということは、まあ、2つ掛け合わせがあって、まあ、感動するという意味もありますけども、環境が動かすということで感動と。ですからやっぱりこの中にこう溶け込んでいくと、自分がいかにこの変化して進化していくかということがよくわかりますね。
環境によってやっぱりこう人は変わってくる。その環境、今回ですと大教スクールというその環境の中を提供しているということも言えるわけなんですね。
環境がやっぱり人を作るかな。音楽、英語ですね、特に、まあ、美術もそうらしいですよね。
ああ、うん、なるほど、
うん、やっぱりそういったものを見てると、潜在的に体の中に入ってそれが表現される。
はあ、うん、さあこのように展開されていきますけれども、では実際ですよ、なんていうんですか、来年のいわゆるこうするぞというような、それぞれの皆さん方のそれぞれの皆さん方の目標、例えばロコ先生だったらどうですか、来年の目標。
そうだな、私ライフエンディングサポート事業部もとにかく全部関わってるので、はい、ライフエンディングのところではシニアのお友達24人作りたいと思ってます。
なんでその中途半端な24人なんですか。
それが最初考えたのが100人って考えたんだけど、これはあまりにもねと思って24人にしたのは、月に2人のシニアのお友達を作り、その輪を広げるということです。
はあ、
皆さんがそこに入るかも、よろしくお願いします。
以前自分よりも20歳上の方、 そして自分より20歳年下の方とお付き合いしていこうと思ってるっていう話があったんですけれども、うん、私まさにそれを、
二重の年の差交流ね、それ推進者
が全部で40ありますもんね。
そうなんです、それが20以上離れるとちょっと会話がね、
はい、
厳しいわけですよ。本当本当、
でそこ重要だと思いました。
そうです、
私はそれを、ね、目標に
言ってください、皆さん、二重の年の差交流、
はい、じゃ各種講座の皆さん方、いかがでしょうか。早川さん、
はい、私はですね、私もちょっと、まあ、多岐にわたっているので、ね、ちょっとですね、もう少し、まあ、多岐にわたりながらも講座をする以上はもう少し深めたいなと思ってます。なんか新しい情報をですね取り入れたり、まあ、ちょっと個人的には学会とかもなかなか忙しくて参加できてないので、きちんとね行って、そして新しい情報と新しい情報と確かなもの、もっと確かなものを皆さん方に提供したいなと思ってます。
忙しいと流れちゃうもんね。
確かに。
それだけに追われて、そういう時期が私ももちろんありました。まあ、今もかもしれないけれども、けど一日の中で早起きするといいですよ、これ。ですね、早起きをすると朝の時間ってね結構使えるんですよ。7時半までが私は勝負。
何時に起きるんですか。
ちょっとそれ聞かないで笑われる。笑われるんですよ。まあ本当にね、まあ、3時と言っときましょう。
やっぱねできる人はそこですね。そこだな。
そこをやると、ね、非常にいい展開に、はい、
中山さんいかがですか。
そうですね、絵本に年齢の制限がないんです。だから老いも若きも私は絵本を広めたいと思っていますし、教育の方面だったりとか医療の方面にも絵本を持っていきたいなと思ってます。
はい、なるほど。本田さんいかがでしょう。
はい、来年は私は年女ですので。
年女
そうなんです。なので、まあ、
あれ年女まだいるよ。
あ、そうなんですね。なのでキャッキャキャッカ動き回って、メイクは女性は年齢関係なくやっぱり喜んでいただけるものなので、それを楽しみながら広めていきたいなと思っています。
はい、では印刷事業部から坂井さんいかがですか。
はい、来年はフォトブック&自分史講座ですね、スタートしますので、一人でも多くの方にですね参加いただけるようにですね、ちょっと内容をですね充実作っていきたいと思います。
さあ、私と寝るよしっかり。
ある意味すごい今までの人生の中ではしてこなかったようなチャレンジなんじゃないですか、坂井さんにとって。
そうですね、はい、
初めて。松岡さん寝るといいよね、講座。
まあ、漢字間違えると大変なこと
になります。じゃあそのライフエンディングサポート事業部の松岡さんお願いします。
はい、そうですね、エンディングサポートチームとしては、古川先生がですね、ロコ先生が24人のシニアということだったので、僕は年間50週だと思うんですけど、50回の、講座もしくは講演会を達成したいなと思っています。全部含めてですね、は
い、
自分自身も含めて、
うん、広げるという意味合いですね、知ってもらうということですよね。
週に1本ぐらいは入れとかんと、それとそれから一歩踏み出せるような講座を作っていきたいと思います。
はい、ではハートトゥーハート事業部から。
はい、そうですね、大教スクール1期生2期生3期生どんどん妊婦さんたちが増えていってくださるように、大教スクールの良さをどんどん世間に伝えていきたいなと思っています。
はい、ではこういった皆さん方のこのコメント、来年に向けてございました特別顧問として皆さん方からそれぞれ、では、はい、紀子先生からよろしいですか。はい、はい、
そうですね、まあ、本当障害学習支援事務所で何が果たせるかなと思った時に、やっぱり私は命の尊厳に満ち溢れる社会、クリア特別顧問もいつもおっしゃってます、高質な社会にできる、まあ、まずは熊本から発信して、まあ、これが全国に広がっていったら、日本が輝く日本になるんじゃないかなと思ってます。夢は大きいです。はい、
紀子先生がおっしゃることというのが本当すべていろんなことありますけれども、全部の土台、ね、大きく包み込んでますよね。
包み込まれるのよ、こうやって。
あ、なるほど。さっき巻き込まれるなんて話もありましたけど ね、 そうね、包み込まれる、本当その中にですよね、いて心地よくなってきますね。では特別顧問としてクリアさんよろしいでしょうか。
はい、私の場合は結構講演会とかその他のセミナーとか、まあ、企画したり受けることもあるんですけど、正直言ってこのスタディライフの講演会とか講座はやっぱりすごいです。まず講師の先生からですね、本当にやっぱりすごいなって、まあ、太地先生なんか全国なんですけども、本当に一人の先生のですね、内容が非常にやっぱり深いですね。ですからもう私も本当にこのスタディライフの講演会講座はもう一押しです。ですからぜひですね、来年もですね今日今お気になっている方はぜひですね、何かに参加されたらやっぱりなんていうかな、本当に幸せというのをですね、
はい、
いただけるんじゃないかなと思いますので、
はい、
また来年楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
ではロコ先生、
いやもうスタディライフ熊本のホームページ見てください。講演会の情報をじゃんじゃん載せますので、
はいはい、
ぜひたくさんの方とお会いできたらいいなというふうに思いますね。
はい、このようにこの1年を振り返ってまいりましたけれども、いかがです、先生、これから来年、
そうそうそう、新しい年を迎える、今日は12月24日だから、もうね、来年のお話をいろいろと皆さん家族だったり仲間だったり職場の方だったりでなさってると思うんですけれどもね。はい、
そうですね、やっぱりこう 新しい年、いい年にしたいというのは皆さん共通して持っていらっしゃると思うんですが、だからじゃあ何をしようって、どんな形で進めていこうかなっていうところまではなかなか考えることはありませんよね。
そうなんですよね。だからこういったちょっと年末年始ゆっくりした時間がありますよね、
はい、
それと、ご家族もいろんなところから帰ってきたり、まあ、出かけていたりね、一緒にね、そんな時を過ごす中でやっぱりお話をしていくということ大切かなと思いますが、けどあと1週間あるでしょ、その中で何を話そうかってやっぱり決めとかないといけないかなと思います。今年いろんな学びを提供させていただきました。エンディングノートもそうですし、また各種授業もありました、スタディライフ熊本で出会っていただいた皆さんがそういったことを考えていただきながらね、自分で何ができるか一歩を踏み出していただいて、年末年始忙しいですけどね、
はい、
大掃除もしないといけない。今日はクリスマス、きっとお父さんお母さん大変ですよね。ケーキ水野さん買った？
いやもうこれから皆さんこれから準備されると思いますよ。一日一日を大事にね、その時間を大切に過ごしていけたらいいなと。そして今日本当家族のね幸せな時間がもう日本だけでなく世界中に溢れる、そんな日ですよね。そうなりますように、
はい、願いましょう。
さあそして次回新年は1月14日が最初の放送となります。次回は1月14日木曜日、同じこの時間午後3時30分にお耳にかかりたいと思います。そして1月29日金曜日午後2時から4時半まではウェルパル熊本におきまして、なんとエンディングノート講座予定されております。
そうそう、第1回目です。これは命の尊厳の会とスタディライフ熊本の共催と、はい、いうことですね。
もう早速1月から始めようという皆さん、この機会逃さないでください、はい、うん、お申し込みは 245-6566 スタディライフ熊本 245-6566 までお願いいたします。新年が皆さんどうでしょうね、楽しみになってきたんじゃないでしょうか。ぜひ我々と一緒に素晴らしい年を迎えようではありませんかと、
うん、
ご一緒にですからね。
そう、ご一緒に賢く人生を歩んでまいりましょう。
では皆さん良いお年を迎えください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。